水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。5月30日の金曜日ですね。午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの大森心です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。世田谷をあなたにもっと好きになってもらおうというラジオでありますね。と言いつつもう年度が変わってもう2ヶ月が経とうとしてんだね。
早いですねあっという間ですね、
まあ、この季節ね、3月から4月にかけてって少し前ですけども、要は別れがあったり出会いがあったりなんかして、うん、やっとなんか新しくなった環境の中で、心も体も慣れてきたかなと思うとゴールデンウィークを迎えて、
はい、
そこでまたちょっと気持ちが緩んで、で体調を崩すなんてこともありますから、
はい、
気をつけていただきたいと思うんですが、
はい、
実は、心が今夜が一応最終回ということで3ヶ月でねずっとみんな担当してくれてるので、
はい、
何月から3月4月5月か
はい3ヶ月やらせていただきました
そのなんかあのフリートークの硬さはあまり変わらんの。
あれそうですか
そっちで行こうよねえ、お別れよりはやっぱり卒業という形なので、はい、これでさよならっていうわけじゃないんですが、どんな3ヶ月だった
？3ヶ月、やっぱりこう勉強の3ヶ月でしたね。自分が知らないことをたくさん勉強したなって思って、いろんな人とロケとかで会うじゃないですか。その中でもう知ら自分が会ったことない職業の方、うんうんうん、それこそその楽器を修理されてる方とか、うん、そういうの方とお話をそういう方とお話ししていろいろ学んでいけたなって本当に、うん、本当に楽しかったです。そうです、いろんな人の話を聞くのはすごく楽しかったです。
では来週また金曜日を見にかかりましょう。
あれ終わっちゃった
いやいやそんなテンションですから最後の30分一緒に楽しみましょう、
はい、楽しみます
ね、
はい、
元気にいきましょう。
はい、
水嶋優の世田谷ファンタイム。今夜最初のコーナーは瀬田町歩き。今心がロケ行った時にいろんな人と会ったっていう、はい、今夜はどこ行ったんですか？
この番組の中でも何度も話題に出ている、うん、招き猫のお寺として知られる豪徳寺、
豪徳寺、
はいはい、その豪徳寺の裏手に、うん、とっても古くて素敵な洋館があるのは優さんご存知ですか？
なんだっけ、
はい、この洋館旧尾崎テオドラ邸は、
そうだそうだそうだ、はい、
取り壊しの危機にあったんですけれども、うんうん、漫画家の山下和美先生をはじめとした方々の活動で、うん、解体されることなく保存されることになり、去年の3月から一般公開が開始されました。まあ、そんな旧尾崎テオドラ邸で山下先生にお話をお聞きしてきました。世田谷線宮の坂駅から歩いて6分ほど、また小田急線豪徳寺駅からは9分ほどのところにある旧尾崎テオドラ邸にやってきました。この館は今から137年前1888年明治21年に建てられました。2階建てなんですけれども、外壁はですね水色とミントグリーンの間のような可愛らしい色 で上の方が少し白くなっています。今日は漫画家の山下和美さんにご案内いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
山下先生と言いますと、はい、代表作に天才柳沢教授の生活や、はい、不思議な少年ランドなどがあります、はい、外から入らせていただいてすごく可愛らしい、洋館だなと感じたんですけれども、山下先生はこの洋館とどのようなふうにして出会われたんですか？
はい、ですね、確かですねもう十数年前ですかね、震災前だったんですけども、はい、世田谷八幡にお参りに正月のお参りに途中で見たんですよね。でなんか不思議な洋館が立ってるぞと思って、一体いつできたんだろう、でもよくこんなの残ってたなとかなんか言いながら、スタッフと通り過ぎてったんですけど、その何ヶ月がこうにで近くに越してきたんですよ、はい、それで一回中にも入れていただいて、なんか可愛いって感じですね。もうちょっとね今のブルーよりも濃いブルーだったんですよ。 そうだからなんかちょっとおとぎの国みたいな、うん、かつこう可憐で可愛いっていうそういうイメージだと、これはちょっと簡単に作って作れるもんじゃないなっていう印象は持ちましたね。取り壊されるのを知った時っていうか、取り壊されるっていうよりも、あの買いませんかって話が来たんですよ。まずその2年後かな、壊される話が来て、その時初めてやばいと思ったんですよね。うお、これはなどうしようっていうことになって、それでちょっと、うん、署名活動もう仕方がないんでちょっと始めましたら、意外なる反響で知ってる方も結構多かったみたい で皆さん署名してくださって、たくさんの署名がネットを通して集まりましてね、それで多くの漫画家さんもちょっとそれを見て知って、でちょっと協力する方が名乗りを上げてくれて、それで買い取った工務店との交渉、値段交渉をして、それであとまあ、国もいろいろちょっと相談したりとかしてね、うん、まあ、それで、まあ、基本的に私たちがやったって感じなんですけども、それで、まあ、ちょっと値段は高くなっちゃいましたけど、なんとか、解体は阻止して買い取ったっていう感じですね、
はい、今ここはですね、イギリス調の洋風の椅子に座って写真を撮ることができるという部屋に、はい、来させていただきました。飾ってある写真がですね、尾崎幸雄と妻のテオドラさんと子供たちですかね、はい、その実際にここに皆さん住んでらっしゃったんですか？
それが定かじゃないんです
よ。ああ、そうなんですね。
ですね、実はですね、ここってもともと麻布にあったんですね、
はあ、
アマンドの近くなんですけども、はい、ですね、それで同じ尾崎邸ではあるんですけども、尾崎違いで尾崎三郎さんっていう明治時代の尾崎三郎男爵で、テオドラさんっていうのは尾崎三郎の娘なんですよ、
はい、
どうして尾崎テオドラが尾崎幸雄の奥さんになったか、尾崎じゃないですか。
そうですね、
結婚して尾崎になったわけではなくて、結婚する前からテオドラさんは尾崎だったわけですね、三郎さんの娘さんでしたから、はい、で尾崎テオドラ宛ての海外からの郵便物が間違えて尾崎幸雄の家に届いちゃったわけですよ。何度も来ちゃって、それで尾崎幸雄がなんかこのテオドラさん、うちに住んでないんだけど住所違うしみたいな感じで、溜まっちゃったし届けに行こうかなっていうので、尾崎テオドラさんのお宅に返しに行ったわけですよね、うちにこれ間違えて届いちゃったんですけどって言って、そっから初めて出会ってお付き合いが始まって結婚しちゃったわけですよ。
そんなことってあるんですね。
そう少女漫画みたいなんです
けど。少女漫画みたいですよね、
そうなんですよ。
では次は、はい、こちらの中にはショップもあるということ で、
はい、そうです、
ご案内していただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、どうぞいらしてください。こちらです
。すごいいろんなグッズが並んでいて、あ、ポストカードであったりとか、たくさんの漫画家の先生からのこちらサインとイラストですかね、がすごくたくさん書かれてらっしゃるんですが、そのセーラームーンがいる、ウサギちゃんがいるとか、すごい端っこに赤木すごいめちゃめちゃこう
ジャンルを超えてたくさんありますよね。
いろんなキャラが、りょうさんもいれば、すごいたくさんの方がこちら、
ラムちゃんも明日のジョーもいます。
明日のジョーもすごいですね。こちら皆さんここのために書いてくださった
んですか？そうですね、皆さん協力してくださって、はい、本当に。でこれは最初、この最初の2枚は最初のパーティーの時に、お披露目の時に皆さん書いてくれたんですけど、だんだんこう後から来た人も隙間に書くようになってガンダムの方とか、
はい、
ね、それとか、あとそれでも足りなくってもう2枚こちら側にパネル増やしまして、
たくさん、
ね、東村明子さん、
あ、東村明子先生、
ね、皆さん 今もう人気の方々もどんどんプラスしてって、
スキップとローファー、
そうですそうです、スキップとローファーの方も来てくださって
いろんな方がサインを書かれて、イラストとサインを書かれてらっしゃいますね。
問わずに、もうすごいたくさんの方々が、石川純さん、川口海二さんね、 それに、吉田真由美先生とかで、あと今の方々ね、はい、スキップとローファーもそうですし、とね、そうなん、浦沢直樹さんですよ。
すごい、たくさんの方が、ね、やっぱり この
皆さん協力してくださって、本当に
そうなんですね、
はい、
では今から2階へ向かいたいと思います。すごい、すごい、天井がすごく高いです。窓も大きくて、
萩岩先生はすごくたくさん書かれる方で、頑張って、
はい、今展示されている萩岩睦美先生はですね、1980年代にリボンで一世を風靡した作家さんということ で、
ね、
代表作は銀曜日のおとぎ話、は
い、もう絵がすごく素敵なので、よくいっぱい付録にも使われたりして、
すごい、
あ、これはエッセイですね、エッセイ、
わ、エッセイの生原稿も展示してくださっているということで、
でもね、萩岩先生は漫画だけじゃなくて、こう動物画もすごくうまいんですよ。
すっごいです、
やっぱ本当に絵のうまい方なんで、リアルな動物も本当にお上手なんですよね。
こういったギャラリーはどれくらいのペースで開催しているんですか？はいはい、
ですね、人によりけりなんですけども、萩岩さんは今回は1ヶ月ですね。で、あとは1ヶ月半が基本かな。
ちなみに次は、
次はですね、東村明子先生ですね。
すごい、はい、それもまた楽しみですね。
本人もやる気満々ですので、
すごい。では1階にある喫茶室に、今来ております。今ちょっとメニュー見させていただいたんですけど、はい、こうやっぱりこれもイギリスをイメージしたこうメニューを取り揃えているんですか？
そうですね、やっぱり最初にテオドラさんというイメージが、イギリスから来たテオドラさんというイメージがあるので、まあ、それに合わせたものにして、ビクトリアケーキとスコーンはちょっと必須だねっていうことで、はい、揃えさせていただきました。
ということで、今ちょっと目の前にあのビクトリアケーキと紅茶を用意していただきました。出していただいたメニューなんですけれども、紅茶の方がですね、ダージリンセカンドフラッシュマスカテルフレーバーというものらしくて、ちょっと私は初めて聞くんですが、とにかくいい匂いがします。ちょっとすいません、紅茶を一口いただきたいと思います。あ、ダージリンというとすごくちょっと渋みがあるイメージがあるんですけど、柔らかな口当たりで、すごく香りも本当にすごく良くて、あの入れてもらった瞬間にその匂いがすごくしたので、もうめちゃくちゃ食欲を刺激されています。で、次はビクトリアケーキをいただきたいと思います。旧尾崎テオドラ邸オリジナルビクトリアケーキということで、厳選した紅茶葉を練り込んだしっとりとしたスポンジ生地に季節のジャムを挟んだ、19世紀のヴィクトリア朝時代にヴィクトリア女王が愛したイギリスの伝統的なお菓子だそうです。いただきます、ありがとうございます。いただきます。すごいです、あの食べた瞬間に、あ、紅茶の匂いがすぐ口の中に広がってきて、でその後にこう中のジャムのママレードの爽やかというか甘くて、ちょっとこう柑橘系の香りが口の中に広がってとても美味しいです。テオドラ邸にいらっしゃるお客さんは、うん、まあ、いろんな方がいると思うんですけれども、そんな方々にこう先生はどのように感じてもらいたいですか？
そうですね、あのほら漫画好きで来た方、ある作家が好きで来ちゃったっていう人には、この館、あ、この館いいじゃんっていう感じでまた来ようかなって思ってくださったり、館が気になって来られた方には、あ、漫画の展示やってるんだ、あ、この絵好きかもっていう感じで、このね、この人の漫画読んでもらおうかなっていう感じで、こう相互にこううまくいい相乗効果ができてってくれればいいなと思います。はい、
ということで、今日は高徳寺にある旧尾崎テオドラ邸からお伝えしました。山下和美先生、ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。
へ、豪徳寺で、
はい、
イギリスと
漫画を味わえるの？
そうなんです。
ビクトリアケーキってのはなんか惹かれますね。
美味しかったです。なんかすごい紅茶の香りもするし、
だって19世紀の、はい、ずっともケーキでしょ、
伝統的な。
いやそれちょっと食べてみたいなと。あと漫画が、
はい、
読めるんですか？
あ、いや、あの漫画の展示を、あの作家さんが展示会をやられていて、
はあ、原画ってことですか？
原画もありましたし、はい、こうそこで書き下ろしのカラーイラストとか、
あの飾って、まあ普通あまり見られるものではないものが展示されていて、
はい、
でそういうものに囲まれながら洋風の、イギリス風の喫茶ルームで紅茶と、は
い、ビクトリアケーキ。
ほう一言で言うとどういうとこですか、この旧尾崎テオドラ邸という。
一言で言うと、うん、歴史かなと思いました。
何の歴史ですか？
やっぱりその もともとこの洋館の歴史もありますし、うん、それこそあの漫画家の先生の歴史、うん、展示の歴史も見ることができて、うん、あの
それからご夫妻のね、
そうです、あの
尾崎ご夫妻の、
尾崎ご夫妻の歴史も見ることができて、
ね、
歴史の建物だなって私は思いました。
前はアマンドのそばにあったんだって？
アマンド、はい、アマンドってどこですか？
六本木、
六本木
交差点、
交差点
待ち合わせ、
六本木。
以上瀬田町歩きですがその前にもう一回場所確認しましょう。
はい、旧尾崎テオドラ邸は小田急線豪徳寺駅から徒歩9分、東急世田谷線宮の坂駅から徒歩6分です。営業時間は10時から18時、休館日は木曜日です。入館にはチケットが必要ですので、公式のチケット購入ページをご確認ください。5月24日から7月15日までの間はですね、うん、東村明子先生の、
今やってんだ。
はい、今やってます、はいはい、カクカクシカジカという作品に関連した展示が行われております。
うん、あ、そうですか、
はい、
待ち合わせっつったらあなたアマンドかアルタ前でしょう。以上瀬田町歩きでした。おいしい世田谷。さあ今夜のおいしい世田谷は何ですか？
はい、今夜ご紹介するのは東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分のところにある、
うん、近いっすね、
はい、インド紅茶専門店のピュアティプスのダージリン紅茶です。
お、
こちらのダージリン茶の正式名称が、うん、ダージリンセカンドフラッシュマスカテルマジェスティック192というものらしくてです
。名前を書く欄には入りませんね。
あ、入りません。すごく長いんですけども。
すごいですね。
なんか192っていうのが投資番号だそうで、これその紅茶いろんなその年代とか、そう生産地をこう整理されている
みたいな。それでプロは分かるんだ。
そうです。
へー、ワインみたいなもんですか。
そういうことですね。はい。
自信持ったな。はい、大丈夫か。
大丈夫です。
あ、そうなの紅茶って。
はい、
知らんかった。
すごくいい香りがしますね。
はいはいはいはい、いただきます。
いただきます。あ、やっぱり
すごく、うん、ちょっとなんかや優しい苦味がない、うん、あまりないの、
は
い、
そうですね
聞いてる、誰に聞いてるの僕は
やっぱりダージリンってちょっと渋みがあるイメージがあると思うんですけど、そうそうそうそう、私はこれはすごい優しい味というか、うん、全然角がなくて丸い味がします。でこちらのダージリン紅茶、ダージリンティーは紅茶に興味がない方でもお名前ぐらいはね、はい、知ってると思うんですけど
攻められた3ヶ月目にして初めて攻められた心に
知ってると思うんですけど、
はいはいはい
はい、そんな有名なダージリンティーの生産量は意外にもインドの全体の紅茶の生産量の 1% しかないんですよ。でその中でも
一番ポピュラーじゃないの？
じゃないんですって。これはその 1% しか作られてないらしいです。でそのダージリンの中でもマスカテルフレーバーはダージリンの中のわずか 1% ほどしか収穫できないとっても貴重な紅茶なんです。
お、今いただいてるってことですか？
はい、そうです。でマスカテルフレーバーのフレーバーは
どうしようかな、僕やっぱそんだけでありがたい気になるもんねなんかそういうデータ聞くとね
マスカテル
大事にいただきます。
はい、大事にお願いします。マスカテルフレーバーのフレーバーは
日本語では、うん、1% 中の 1% だ。
はい、 1% の味がしてますよ。香味や風味と言われるものでは
い、はい、
まあ、あの茶液を飲み込む瞬間にこう今の飲まれた時にやっぱ鼻の中に抜ける香りしませんでした？あ、するんです私はしてます。ちなみに私はしてるんですけど、あの口に広がる後味が合わさって感じる感覚です。でこの時感じるまるで熟した果実を思わせる甘く芳醇な味わいがマスカテルフレーバーだそうです。
え、 1%
中の 1% 1% 中の 1% の香りがこの鼻に抜ける香りということで、 はい、こちらのですねピュアティップスは東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分、営業時間は11時から19時で、定休日は月曜日と木曜日です。
お店へ足をお運びくださいませ。以上おいしい世田谷でした。さあ5月最後の放送ですからね、
はい、
新しいメッセージも発表しなければならないんですが、
はい、
これまずじゃあ心に応えてももらおうね。
あ、もちろん
来月のテーマではありますが、はい、来月のテーマ、あなたからお待ちするメッセージテーマは、傘は折りたたみ派それとも長傘派、
はいはい、
どっち心は。
私はめちゃくちゃ長傘だとなくすので、折りたたみをもう何本か買って一個ずつカバンに入れる。
邪魔になるし何より折りたたみでちょっとなと思うのはちっちゃくなるから、どうしてもね、はい、頭部にかかる雨は防げますが、はい、ほぼほぼカバンとかさ、はい、ちょっと傘から出たとこ出るとか多いじゃん。
出ますけ
ど濡れるじゃないですか。それ考えるとちょっとあのコンビニで買う60センチ傘とかよくないですか。
あれでもそのどんどん溜まっていって気づいたらそのリレー方式でなくなっていくんですよ。
確かにねでもなくすんでしょ。
めちゃくちゃなくします。去年4本なくしました。
いいじゃないですか、どんどん入れ替えれば。
いやお金もったいないじゃないですか。
あ、もったいないですあなたはこれから傘を持つなら、折りたたみ傘ですか、それとも長傘、ん合ってる、
はい、
長傘ですか、ぜひ教えてください。宛先は、
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファン、メッセージテーマのほか応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしています、
ね、一緒にこのセタファン盛り上げていきましょうね。
はい、
さあ心、はい、最後のコーナー元気にいってみよう。
はい、心の今日のココロミ。このコーナーは私大森心が心の赴くままに世田谷の街を歩いて見つけたものや、ネットの海を歩いて心に引っかかったものなど、とにかく面白そうなものを制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
何について教えてくれるの今夜。
今日は世田谷ファンタイムです。
そこは、
はい、
え、
はい、
行ってみようか。よーいスタート。
今日は私の思いをお伝えします。この3ヶ月一言で言うなら視野が広がった3ヶ月でした。この番組を通していろんな考え方や空気に触れられて、まあ、最初はちょっと戸惑うこともあったんですけど、行ったことのない場所に行ったり普段出会えない人と話したりすることができて貴重な経験になりました。ゆうさんのですね時代を感じる熱量に驚く場面もありましたがそれも含めて今から今しか得られない学びだったと思っています。ということでゆうさん3ヶ月本当にありがとうございました。
おー、びっくりした。
やったー。
でもさ、
はい、
一番残ったのは何だろう。
一番残ったものですか、うん、そうですね、やっぱり自分というものを見つめることが一番残りました、うん、なんかこれ喋ろうとか、
うん、
普通に生きてる普段生活してる中で、あ、これ喋ろうかなとか、うんうん、なんかそれこそ試みのコーナーとか、
うんうん、
でいろいろネットだけじゃなくて普通に生活してる時にこう生活の一部になって、それが自分ってこういうものが好きなんだなっていうのが分かるようになったので、うんうん、すごい自分を見つめ直せた時間でしたね。
結構真面目な子だよね、君
ね。あれ
とね、
そうですね
、うん、だからなんだろうな、これからもね、活動続けていく中で、はい、いろんな人からいろんなアドバイスをもらうと思うんだけども、全部に耳を傾ける必要あるんですが、あなたのフィルターにかけて、はい、捨てるもんは捨てていかないと、真面目に受け取っちゃうとわけわかんなくなっちゃうね、自分が、
ね、はい、
自分のことがわかんなくなってしまうので、そこが一番心配かな。心配っちゃ、 あとは変われることね、
はい、
を怖がらずに、
はい、
元気に過ごすようにしてください、
はい、
夏風邪ひかないように。
あ、頑張ります。実はちょっと最後に、
何よ、
ゆうさんにプレゼントがあって。
どうした
ということで、
あ、
ありがとうございました。これ素敵、
ありがとう。
似顔絵のプレゼントです。
絵描けるんだ。
はい、描いてきました、
僕のアーシャのね、絵を描いてくれてますね。ありがとうね。これじゃあ一緒に最後写真撮って、
はい、
X とかに、
はい、
ホームページとかでもね載せてもらうようにしましょうね。ありがとう。じゃあ僕からのお返しはさっきと一緒です、
はい、
体と心つながってるんで、くれぐれも健康を損なわないように、
はい、
で心も元気でいるようにしてください、
はい
ね、ありがとうな。
ありがとうございました、
ね、はい、以上これで、じゃあ今週の大森心のと一緒にやる水島の世田谷ファンタイムは終わりということになりますが、
はい、
番組自体はまた来週の金曜日に9時に、午後9時にお耳にかかりますが、お相手は僕水島優と
大森心でした。